令和2年3月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。3月4日から6日定例会。質問者数12人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。子どもの近視対策について、竹内博美議員、日本共産党。問い、子どもの視力は文科省調査によれば、近視の割合の増加と低年齢化が憂慮されている。生駒市の小中学生の視力の状況、推移はどうか。答え、6年間の検査で視力 0.3 未満の割合は、小学校では裸眼視力で 7% 前後、中学校では裸眼視力を含め一括して矯正視力としての取り扱いで 6% 前後で推移している。問い、視力検査や近視予防の取り組みはどのようにされているのか。答え、視力検査はマニュアルに基づき担当教諭が実施し、病気などの検査は学校担当眼科医が実施している。予防の取り組みは、養護教諭が中心となり指導するとともに、保健だよりを発行して啓発を行っている。問い、近年の研究で近視の予防と進行抑制に太陽光の効果が大きいことが実証され、屋外活動を増やすことが推奨されている。市内小中学校では、屋外活動はどのように取り組まれ、また今後の方針はどうか。答え、現在は運動場で行う体育、理科や社会科の屋外・校外学習、地域クリーン活動などを実施している。今後は引き続き教科学習や学校行事での屋外活動に取り組むとともに、休み時間の外遊びの推奨や部活動も含めた取り組みの拡充に努めたい。バリアフリー基本構想について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、南生駒駅周辺を重点整備地区とするバリアフリー基本構想を策定する目的は？答え、鉄道事業者である近畿日本鉄道株式会社と令和2年度までの駅舎バリアフリー化について協議を重ねてきたが、バリアフリー化の基本的な方針について合意形成に至っていないことや、県管理の周辺の道路、河川事業も含めた調整が必要であることから策定することにした。問い、心のバリアフリー事業として、学校及び市ではどのような事業を実施しているのか。答え、小中学校においては、総合的な学習時間の授業で、障害者による出前授業や車椅子体験などを行うとともに、市職員に対しては、障害者の特性などを理解し、困りごとへの手助けができるよう、愛サポーター養成講座を開催している。また、市民や事業者に対しても、広報誌に障害者への理解に関する記事を掲載するとともに、障害者の社会参加を促進するため、ヘルプカードや外出のためのトイレマップなどの配布を行っている。他の項目、防災・減災施策について、SNS 教育について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、児童・生徒の多くは複数の SNS を使い、同時に犯罪に巻き込まれるケースも多発しているが、市の SNS 教育はどのようなものか。 答え、小中学校ともに道徳の時間に情報モラル教育に取り組むとともに、通信会社などを招いた出前授業の実施や、中学生を中心にスマホサミットを開催し、生徒が自主的に使用のルール作りを行っている。問い、保護者に対しても SNS 教育の充実・推進が必要と考えるが、市の取り組みはどうか、また、フィルタリングの徹底はできているのか。答え、保護者対象の出前授業などを実施しており、今後も拡充していく。また、フィルタリングの徹底については、保護者の意識が重要と考えており、一層の啓発を検討したい。問い、行政だけでなく、PTA、警察など、関係機関との連携は不可欠と考えるが、市の見解は。答え、関係機関が作成したリーフレットを配布するなど、多面的、重層的な取り組みを今後も推進していきたい。他の項目、犬猫等殺処分ゼロに向けた取り組みについて。5ページ左端、中ほどから順に、竹内博美議員、成田智樹議員、山下和也議員の QR コードがあります。地域コミュニティの活性化と居場所づくりについて、福中真美議員、臨床絆。問い、地域共生社会の実現に向けた地域のたまり場及び居場所づくりについて、市の見解は。答え、あらゆる世代の住民が楽しみや生きがいを見出す機会につながるものであり、健康で自立した生活を継続するためにも必要である。問い、ゴミ出しを通じて市民が集まる拠点づくりを行い、買い物支援などの様々なコミュニティ事業を実証するモデル事業について、市はどのように評価しているのか。答え、モデル事業を実施した住民へのアンケートにおいても、事業の継続を希望する声が多く、市としても高い評価ができると考えていることから、モデル事業での実証結果を踏まえ、次年度から他の自治会などへの拡大を予定している。問い、地域貢献活動として空き家などを利活用することについて、市の見解は。答え、地域貢献活動としての空き家などの利活用は、有効な空き家対策と認識していることから、町内関係課による空き家対策ワーキンググループ会議を開催し、地域貢献活用についての検討を進めるとともに、他の事例を参考に研究も行っている。市が過半を出資している生駒市民パワー株式会社について、松本盛雄議員、大樹。問い、会社の重要な意思決定を下す取締役会などはどのような運営状況なのか。答え、取締役会は日程調整が難しいことから、毎月の開催となっていないが、一般家庭への電力供給開始などに向けて、今後取締役や担当者が集まって議論する機会を増やしていきたい。問い、市は生産者である電力会社から電力を直接購入せず、流通経路に生駒市民パワー株式会社を入れることで、その分値段が高いのではないか。答え、同社はインフラを整備するわけではないため、必要経費は大きくなく、経費を抑える努力もしており、値段が高いということはない。問い、令和元年11月から固定価格買取期間が終了する家庭用太陽光電源、ソスフィット電源が生じており、早く買取を開始すべきと考えるが、生駒市民パワー株式会社は買取をどう進めていくのか。 答え、市が国の補助金を活用して事業の枠組みなどを検討した結果を参考に、ソツフィット電源購入による再生可能エネルギーの比率の向上や、その効果的な買取方法などを同社で検討いただいて決定することになる。地域医療構想に係る地域の医療体制について、中浦慎吾議員、大樹。問い、地域医療構想の実現に向け、私立病院は高度及び重症急性期を担うとしている。脳外科や小児科医師なども整えられていない状況で、どのような医療を提供するのか。答え、常勤医師の不足に対して、従来から医師の確保に懸命に取り組んでいる一方、現状では非常勤医師で補うとともに、病診連携、病病連携をさらに深めることで、医療提供体制の構築に努めている。問い、私立病院の建設にあたり、放射線がん治療装置、リニアック、設置のため、市は1億円近くを投資し、厚い壁に覆われた部屋を用意した。ところが、先般、地域医療構想調整会議から、医療需要の動向を鑑み、リニアック導入を再検討すべきとの付帯意見が示された。どのような対応をするのか。答え、現時点では、県内のリニアック設置数や設置状況を踏まえ、導入の必要性は低いと考えているものの、がん治療に対する市民ニーズは高いことから、駅に近い私立病院の立地条件や他の病院との連携状況に加え、県内のリニアックの更新状況も踏まえながら、将来的な導入の方向性を模索していきたい。6ページ右端中ほどから順に、福中真美議員1、福中真美議員2、松本盛夫議員、中浦慎吾議員の QR コードがあります。友好都市について、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、現在の友好都市と提携に至った経緯と取り組み状況は。答え、生駒市にない自然環境を備え、市民のレジャーやレクリエーションができる都市を条件に検討を行った結果、平成2年に上北村山及び兵庫県竹野町と友好都市の提携を行い、現在は上北村山と提携を行っている。村内での宿泊に対しての補助のほか、大台ヶ原マラソンに対する参加料の割引及びバスでの送迎、生駒どんどこ祭りにおいての特産物の紹介などを行っている。問い、今後、国内において友好都市提携を行う考えはあるか。答え、交流を通じた市民への還元や、市の発展が期待される都市の選定を検討するとともに、財政状況を踏まえつつ、交流が持続できる事業内容などについて検討したい。問い、海外の都市との友好都市提携についての考えは。答え、海外の都市と提携することの意義、効果及び財政的負担を抑制した交流事業の可能性などを踏まえ、市政50周年を契機に提携手法も含め、検討を行いたい。他の項目、新型コロナウイルス感染症への対策について、市長施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、施政方針で示された新たな環境施策は、過去の施策の総括を踏まえられているのか。特に食のバリューチェーン構想の未実施、並びに焼却ごみの半減目標、及び有料化による家庭系燃えるごみの 減量目標の未達成といった結果の総括をどのように反映しているのか。答え、食のバリューチェーン構想は初期投資額が高額であるなどの課題から実現できていないが、課題を踏まえ将来の実現につなげたい。焼却ゴミの半減は高い目標であったものの、高い目標を掲げることで削減が進んだ一面もあることから、結果を分析し、次期計画の目標を設定したい。問い、公共施設の統廃合を進める中で、市長が前面に立って市民との合意形成を図る考えはあるのか。また、その際、方針を明確にする必要性があると考えるがどうか。答え、必要に応じて直接対話をする。現在策定中の公共施設マネジメント推進計画において根拠を示した上で方針を提示したい。問い、合意形成を図る中で当初計画の変更、修正はあると認識しているか。答え、公共施設マネジメント推進計画は10年先を見据えた計画であることから変更、修正もあり得る。ゼロカーボンシティの実現へ向けた取り組みについて、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、従来の取り組みとして街路灯、防犯灯の LED 化による省エネ効果、またプラスチック製容器包装の回収による CO2 排出量削減効果はどのようなものか。答え、街路灯防犯灯の LED 化により、年間電力消費量は 50% 削減され、78万キロワット時となっている。プラスチック製容器包装の回収等により、CO2 排出量は平成18年度から2200トン CO2 削減され、平成29年度で5500トン CO2 となっている。問い、ゼロカーボンシティへ向けた取り組みとして、省エネタイプの家庭用照明器具の購入補助を行うことも検討してはどうか。答え、全般的に家庭の省エネ化が進んでいると思うが、検討していきたい。問い、市全体として気候変動に対する危機意識を共有するため、啓発が必要と考えるがどうか。答え、気候変動の状況などの情報の周知だけでなく、市民が自分ごととして、また街づくりの課題として捉えてもらう啓発が必要と考えている。他の項目、生活排水対策について、7ページ左端、中ほどから順に、梶井典子議員1、梶井典子議員2、浜田圭介議員、恵比寿幹雄議員の QR コードがあります。新型コロナウイルスへの対応について、海将大輔議員、大樹。問い、学校などの休校をどの会議体で何を根拠に決断したのか。答え、第1回市対策本部会議において国の休校要請を重く受け止め、子どもたちの安全と健康を最優先に考え決定した。問い、国の休校要請は3月2日からであったが、生駒市は1日遅らせ、3月3日から休校にした理由は。答え、子どもたちに休校の理由、休校期間中の過ごし方など、様々な伝達を行う必要があると判断し、1日遅らせて修了式を行った。問い、休校の決定前に数校の小学校で休校メールが配信され、保護者の混乱を招いたが、危機管理上どのような見解か。答え、国の休校要請が報道され、 学校や教育委員会に保護者から多数の問い合わせがある中、市対策本部会議で休校について最終決定される前に、保護者への連絡準備のため、未確定の情報を学校へ伝えた経緯があり、いくつかの学校で先に保護者にメール配信した状況があった。教育委員会として情報管理について反省すべき点があったと考えている。他の項目、病児保育について、市民サービスの金額改定に関する市民参画について、加藤博美議員、無会派。問い、市民サービスの削減には、しっかりと市民意見を取り入れるべきと考えるが、三陸公園送迎バスの料金、幼稚園預かり保育利用料の値上げ、及び就学援助の基準額変更に関し、どのように市民意見を取り入れたか。答え、三陸公園送迎バスの料金は、市民が参画する地域公共交通活性化協議会で決定されたコミュニティバス運賃における市の負担割合の方針を参考に改定した。幼稚園預かり保育利用料の改定は、幼保無償化の対象でない場合の料金を改定するもので、応益負担の考え方から、無償化の対象でない保育所の延長保育利用料と同額としており、その改定の趣旨から意見聴取は行っていない。就学援助の支給額は、国の幼保護世帯に対する支給額に合わせており、意見聴取は行っていない。問い、今後も行政改革が行われる中、市民の負担割合と行政の負担割合のあり方についてどのように考えているのか。答え、今後の社会保障費の増加に対応しつつ、市が多様な市民ニーズに対応していくためには、適切な受益者負担が重要と考えている。施策の透明性と公平性の確保策は、塩見真紀子議員、無会派。問い、施策の透明性と事業者間の公平性を確保するため、公民連携のための競争対話窓口の運用ガイドラインにどのような規定を設けるのか。答え、直接的な営業や広告宣伝のみを目的とした提案はできないこと、財政負担が伴わない連携を模索すること、及び調達や公募が必要な連携事業を実施する際には、個別の法令やガイドラインに従う旨を記載する。問い、当面の財政負担がゼロとなる連携を模索するとのことだが、未来永劫ゼロではなく、いつかは財政負担が生じる。その点も含め、プロポーザルなどで契約してこそ、公平性が生まれるのではないか。答え、無償で良い提案があれば依頼するのは当然で、提案内容によっても異なるが、その後、優勝になる際には入札を行うなど、適正なルールに従って業者選定を行う。問い、ケースバイケースという市議制を排除すべきではないか。答え、原則は入札であり、場合によっては内容を精査していくものについてはプロポーザルで行う。他の項目、公害、光の害、公害防止対策としての景観形成について、8ページ右端中ほどから順に、海生大輔議員、加藤博美議員、塩見真紀子議員の QR コードがあります。